恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
主の御元に来たれという題で、今日も神様の御言葉を味わいたいと思うのですが、群馬県の高崎っていうところで昔ある伝道会が開かれまして、教会のそばをですね、一人の方が通りかかったっていうんです。そうしましたら、伝道会ですから中から伝道会的な賛美歌が聞こえてきたっていうんですね。聖歌の412番、罪の闇路にさまよう者を哀れとおぼし神は、御子を遣わし招きたまえり、疲れし者よ来たれ。その後に繰り返しがありまして、今ぞ、主の恵みの日は今ぞ、救いの時の過ぎゆかぬ間に、来たり救いを受けよう。この通りかかりの男はですね、男の人は、この歌を聞いて、ふっと教会に入ったって言うんです。集会が終わりまして、初めて来たこの方にですね、牧師は挨拶をしまして、どうして今日初めて教会においでになりましたか、誰か友人が誘いましたか、いいえ。チラシか何か案内、ポスターを見てきましたか、いいえ。なぜ教会に来ましたか、はい。名前を呼ばれたので来ました。どういうことですか、私名前を呼ばれたから教会に来たんです。あなたの名前は何と言いますか、今蔵と言います。今蔵、名前呼ばれて入ってきた。なんとこの人はですね、その後信仰を持ちまして、牧師になってですね、合祀されたっていうんですが、素晴らしいですね。私たちも今度大きな声で、今蔵って歌いたいなと思うんですけども、うちの中に今蔵っていう方いらっしゃればいいんですが、私たちもですね、今日も、本当に神様が一人一人をですね、こう、今ぞとですね、招いてくださって、神様はまた名前でもって私たちを呼んで、こう、集めてくださったんですね。さあ、主の御元に来たれ、本当に主に招かれてきた私たちであることを今日感謝しましょう。私たちは、続けてマルコによる福音書を学んでいますが、さっとこう、マルコの福音書、今日は3章ですけども、これまでのところを振り返ってみますと、実は5つのですね、論争が、これまでに沸き起こってきたことを見ることができます。第1番目は2章のところで、中風の人が癒された、そのところでイエス様が、あなたの罪は許されましたと言ったときに、誰が罪を許すことができようという論争が沸き起こりました。この後で主税人マタイがイエス様に導かれたときに、このマタイが喜びの前、自分の家にイエス様とその一行、また仲間のですね、主税人、罪人たちを招いて食事をしたときに、なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですかっていう論争が2章の16節のところで沸き起こりました。そしてすぐその後でイエス様とその一行がいつも喜んで楽しそうに食事しているのを見て、なぜ断食をしないのですかっていう論争が起こりました。第4番目に先週のところで、なぜ安息日、ユダヤ人の世界では土曜日だったのですが、その土曜日安息日にしてはならないというですね、ことをするのですか。麦の方を刈り取って手で揉んで食べてた弟子たちを見て論争が沸き起こりました。そして第3章の初めては、安息日に片手の苗た人を治してあげた、癒しの奇跡を成したので、安息日にしてはならないことをしたっていうので、論争が湧いたわけです。このように、マルコはですね、このマルコの福音書をずっと進めながら、イエス・キリストへの敵対心がだんだん湧き起こり大きくなっていることを私たちに印象づけるのです。そしてついには3章の6節、そこでパリサイ人たちは出て行って、すぐにヘロデ島の者たちと一緒になって、イエスをどうして葬り去ろうかと相談を始めた。 もうイエス・キリストを亡き者にしようという相談が一方で着々と進められていっていることを見るのです。七節、今日のところですが、それからイエスは弟子たちと共に湖の方に退かれた。イエス様とその一行は、慌ただしい日々の生活の中で、忙しい働きの中で、静まるとき、退くときが必要です。主の日、皆さん教会にこういらっしゃったということは、日常の生活から退いて、ここに、本当に主の前で静まるために来たのです。そして、魂が本当に主の前で休みをいただく、真の平安をここでいただくために集まっているわけです。ところが、イエス様とその一行は退こうとしたんですけども、人々が、群衆がイエス様をそうすることを許しませんでした。大勢の人々がイエス様とその一行についていったとあります。ここに地名が出てきます。この人々が出てきた地名、ガリラヤ、ユダヤ、エルサレム、イドマヤ、ヨルダンの川向こう、スロ、シドン。皆さんが地図の上でですね、そういう地名をこう探していきますと、なんと広範囲からイエス様を慕い求める人々が来ているかがわかるでしょう。この人々は、八節の後半を見ると、大勢の人々がイエスの行っておられることを聞いて、身元にやってきた。十節。それを多くの人を癒されたので、病気に悩む人たちがみんなイエスに触ろうとして、身元に押しかけてきた。イエス様の身元に人々が押しかけてきたのです。一方では、殺意が、イエス様をどうして殺そうかというですね、殺意が高まり、一方ではですね、人々の中に、群衆の中に、イエス人気ですね、が高まっていったのです。もしも今朝のこの礼拝で、私にですね、病気を立ちどころに癒すこともできる賜物が神様から与えられていて、皆さん、今私は病気を、皆さんの病気を立ちどころに祈りを持って癒して差し上げます。と言ったらですね、この集会の後で、そういう私が招きをしましたら、きっとですね、大勢の方々前に来るでしょう。そして私がお祈りをしますと、もうその場でみんなの病気が立ちどころに治るとしましょう。私には残念ながらそういう賜物を与えられていないのですけど、でももしそういうことが起こったとするとどうなるでしょう。皆さんはもう本当に興奮するでしょう。この礼拝の最後の雰囲気はですね、もう大変な雰囲気になって、みんな驚きでですね、目をクリクリさせながら、そして、うちの、あの、ばあちゃん呼んでこようとかですね。あの親戚の人呼んでこようとか、あ、隣のあの人引っ張ってこようとかですね。みんなすぐにどんどんですね、帰って引っ張ってくるでしょう。来週の日曜日、もうここはですね、人々でもういっぱいになると思いますよ。映画伝道会なんかしなくてもですね、もし私がそういう奇跡をしますと、もうここは立水の余地もなくなって、玄関のところまで人が溢れるでしょう。そして、もう入りきれない人たちがですね、順番制で行列を作るんじゃないでしょうか。そのように人々が集まってきます。そこで私がこう言ったとしましょう。皆さん、先週私はああいうことをしましたけれども、でも私は皆さんの病気を癒すためにここに牧師としているのではありません。私はイエス・キリストの福音、喜ばしいニュースを伝えるためにいるのです。あなたは本当に神の前に汚れた罪人です。あなたはその罪を悔い改めなければ滅びるのです。しかしあなたのためにイエス・キリストは十字架にかかって死んでくださいました。今自分の罪を悔い改めてイエス・キリストを信じて救われなさい。あなたには体の健康ではなく魂の健康が必要なのです。今、主の前に出るべきです。私はそのことだけを今日伝えたいのですって言うと、みんな、癒しはないのですかとですね、病人いっぱいいますからみんなですね、私に癒しを与えてください。いえ、私はそのために来たのではないのですから、私は今日それをしませんって言うとですね、集まった人たちはがっかりするだけでしょうか。いえ、きっと怒り出すでしょう。なんで先週はそれをしたのに今日はしないんですか。先週のあれはベデンだったんですか。あなたは騙したのですか。突然、怒りの声があっちからもこっちからも起こってくるでしょう。本当にですね、みんなブツブツブツブツ言い始めるでしょう。そして、そのうちにですね、みんな怒って帰っていくでしょう。 群衆っていうのは、そういうものです。イエス・キリストのところに、大勢の人たちが集まってきたのですが、イエス・キリストは、そういう人たちの思い通りには実はならなくて、そのためにですね、だんだん群衆の雲行きがおかしくなっていくのです。そしてついには、イエス・キリストを殺せと言って、先ほどの、ね、パリサイ人やヘロデ党の者たちが、どのようにしてキリストを殺そうかと、そういう勢いが強くなったと言いましたけど、群衆も最後になると、そういう人と一緒になって、口々にイエスを十字架につけようと叫び出すものに変わっていくのです。ですから、イエス様は群衆の心理っていうのをよくわかっていましたので、いつでもご自分を利用しようとする群衆に自分を任せませんでした。彼らと距離を置いたのです。9節。イエスは大勢の人なので押し寄せてこないように、ご自分のために小舟を用意しておくように弟子たちに言いつけられた。それを多くの人癒されたので、病気に悩む人たちがみんなイエスに触ろうとして、身元に押しかけてきた。もう何とかイエス様に触ってもらいたいとみんなが押しかけてきますので、イエス様はですね、ただ踏みつぶされるのが嫌だからじゃなくして、彼らに本当にただ自由に利用されることを本当に拒むために、小舟から少し沖にこぎ出して、彼らに福音を語られるのです。私たちも、最初、イエス様のもとに行くとき、まさにこの群衆の一人のようだと思います。やっぱり何かの願いがあって、自分にこのようなことをイエス様にしてもらいたいっていう願いがあって、イエス様のもとに行くでしょう。そういうきっかけって言いますか、イエス様のところに行くきっかけっていうのは様々でしょう。ですけど、いつまでも群衆と同じ状態であってはならないのです。イエス様と出会ってからは、それまでは自分のためにイエス様を利用しようとする思い。しかしイエス様に出会いましたら、そうではなくしてそれが本当にひっくり返って、イエス様、あなたは私の主です。私の王です。どうぞ私を用いてください。私をどうぞ利用してください。あなたのお働きのために。そのように、イエスを従えるものではなくして、イエスに従うものにこう変えられていく必要があるわけです。群衆から主の弟子に変えられていく必要があります。群衆の一人であることは、つまずくことは目に見えています。必ず群衆はつまずくんです。自分の思い通りにイエス様がしてくれないと、こんなはずではなかったとつまずくんです。なぜなら、主体が自分のうちにあるから。でも、弟子っていうのは、自分の思いではなくして、主よ、あなたの願いの通りに、私をどうぞ導いてください。それがたとえ自分にとって都合が悪いことであっても、自分にとって辛いことであっても、主がそれを私に与えてくださったこととして受け入れることができます。群衆だったら簡単につまずくところで、弟子は、主が私にこれをくださったと受け入れていくことができるのです。ですからどうしても私たちは群衆から主の弟子に変えられる必要があるのです。その変化は13節を経験することから来ます。13節もう一回読みします。さて、イエスは山に登り、ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、彼らは身元に来た。これは10節と非常に対照的な言葉です。10節では、それは多くの人を癒されたので、身元に押しかけてきた。ここでは、13節では、ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、彼らは身元に来た。両方とものでがついています。どうして主の身元に来たのですか？私たちはどうしてイエス様のもとに来るのですか？行くのですか？どちらののででしょうか？奇跡をイエス様がしてくださるので、来るのでしょうか？幸いな主の弟子に私たちが変えられるためには、13節のことを本当に自分自身のこととして受け止めることから、それが起こるのです。ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、 私ではなくして、主が、イエス様があなたを、私を望んでくださった。選んでくださった。そのことを私たちが発見することは素晴らしいことです。主が私を望んでくださった。あなたを私は愛しています。あなたを本当に私はかけがえのないものと見ています。あなたを本当に私は自分自身の御心の器として用いたいのです。と、あなたを主は、私を主は望んでくださって、そして呼び寄せてくださった。だから、主のもとに来たのです。これは本当に私たちのうちに群衆とは違う主の弟子としての自覚を与える言葉です。なぜなら、私が主のもとに来たのは、主の選びと主の招きだから、主が主体になってくださるのです。群衆はいつでも主体は私なんです。でも、13節を通って、彼らは身元に来たとありますが、選びと招きによって主の身元に来たとき、主体は主の側にあります。これは本当に幸いな、主のしもべとしてのスタートになります。さあ、そのようにして、イエス様は、特別に12弟子をここで、選び、任命するという、大切なイエス様の生涯でも場面です。この同じ出来事について、ルカによる福音書でお分けにならなくても結構ですが、ルカの6章の12節では、イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名を付けられたとあります。イエス様はこの12人、大群衆の中から大勢の弟子がいました。その弟子の中からさらに12人の弟子を厳格に選んで、ご自分のそばに置かれたのですが、徹夜をして12人を選んだんです。徹夜までしてイエス様は選んだ12人ですから、どれほどの顔ぶれでしょうかと、顔ぶれを見てみますと、拍子抜けするような顔ぶれがそこに出てくるのです。この12人というのは、最も大切な使命を今からイエス様から託される重要な鍵を握る人たち。イエス様のすべて、天の高い位を捨てて地上に来られて、十字架にかけられて、私たちのために死なれて、復活されて、このイエス様の十字架と復活という喜ばしいニュース、このキリストを信じれば罪許され、神の子供とされるというニュースを、イエス様は、この十二弟子に任せるわけですから、この十二弟子が、その働きをきちんと受け継がなかったら、全部のイエス様の働きはおじゃになってしまうわけです。十二弟子の顔ぶれを見ますと、私も私たちが、この十二弟子の選出のですね、審査員席に座っているとしましょうか。大勢のですね、弟子たちが順々に入っていきます。皆さんはですね、こう、審査員のカードを持ってて、一人一人を見て、質問をして、この人を選ぼう。あ、この人はダメだ。と、審査をしているとしましょう。そうすると、ペテロが入ってきます。でも生まれつきの漁師ですから、服もそんなにですね、いいもの着てなくてですね、いかにも田舎者っていうですね、風体で。そして入ってくるなり、魚の匂いがプンプンしますね。どうもですね、話してみると、なんだか荒々しくってですね、あんまり紳士的に見えない。どうも感情的で、おっちょこちょいな風がよく見えますし、そしてなんだか他の人をバカにしたような、小バカにしたような、そういうところも見えてですね、どうもこれはイエス様の大切な仕事を受け継ぐには、ふさわしくない。大体の人たちは、ペケをつけるんじゃないでしょうか。兄弟アンデレ、やっぱりなんだか田舎者。これはちょっとですね、大切なイエス様の弟子にはふさわしくないような気がして、ヤコブとヨハネって兄弟やってくると、よく聞いてみるとですね、なんだかすごい、なんて言いますかね、感情的ですぐにカーッとなる、どうも手に負えない性格のようです。あ、これもペケ。ピリポ、話してみるとなんとも頼りないんです。なんともですね、優柔不断で自分で何も決められない、そういう性格みたい。あ、これもダメ。トマス。 何とも皮肉屋さんでして、何か物事を全部悪くですね、捉えていく。あ、こんな人が一緒にいたらどうもですね、暗くてダメだったべきでしょうね。主税人マタイ。あ、これもダメ。敵に自分を売ったような男ですから。熱心党員シモン。これは危険です。こんな男をですね、弟子に入れておいたら、人々はどうこの十二弟子を見るかわからない。革命家ですから、非常に危険分子ですから、こんなものを入れておけない。ユダ。ああ、これはもうダメです。よく調べていくと、金銭欲がいっぱいあって、どうも盗みの傾向があるみたい。こんなものをですね、入れておいたら、たまったものじゃありません。そんなわけで、十二弟子全員をですね、こう眺めてみると。普通だったら私たちは選ばないような人物。皆さんの前にですね、十二弟子がずらっと並んで、ね、よろしくなんて言うとですね、なんだこの人たちは、というような、実は人々だったんです。わざわざイエス様は、そういう人たちを選ばれたんです。そして、これこそ主が、昔も、今もなさっておられることです。この12人のリストを見ると、それを、そこに、まさに教会の姿を見ることができます。教会っていうところも、主がお望みになる者たちを呼び寄せられたので、一人一人は来たのです。皆さん自身の意識では、いや、私は主に呼び寄せられたんじゃなくて、自分で来ましたって言うかもしれませんけど、でも私自身も自分で教会に行ったんですけど、未だに振り返ってみて、主が私の心に働きかけて私を招いてくださったので、あの日教会に行ったのだなとですね、私は本当にそう思わざるを得ません。教会っていうところは、目に見えない神が、私たちの本当に意識のしていないような部分で、あなたを引き寄せ、導いてくださった、そういう人々の集まりです。この十二弟子のリストを見ますと、第一にそこにはエリートはいません。無学なただ人なんですね。神様の選びっていうのは、あえて亡きに等しいものを選ばれるんです。ですから、教会にはエリートはいないし、いてはならないのです。いや、俺は違う。私は違う。いえ、教会の人々は、あ、私が選ばれて救いを受けたということは、私はエリートではない証拠なんだ。私は神様の目には、亡きに等しいものだったので、あえて主が私を選んでくださったのだと、本当に知るべきです。人間の知恵や力によっては、本当にどうしようもない。あえて神様は、何の知恵も力もないものを選ばれたのです。また、第二番目にこのリストを見ると、エリートはいないだけじゃなくて、様々なタイプの人々の群れであることがわかります。対照的な人たちが中にいるんです。例えば、ペテロ。ペテロは非常に積極性があって、ちょっとやりすぎるぐらいおっちょこちょいですね。走り出してから後で考える。なんだか前に立ってる人に似てるみたいですが、非常にですね、そういう性格です。ところがですね、さっき言いましたように、トマスはその全く逆の性格みたい。物事を悲観的に見る性格があって、物事を暗く捉える傾向があります。ペテロとトマス、お互いに嫌なやっちゃなぁ。嫌なやっちゃなぁとですね、思ったかもしれません。でも、わざわざ主はそのようなまるで違う性格のものを十二人の中に加えられたのです。また、主税人マタイと熱心党員シモンは、政治的な立場から行くと、もうまさに敵同士です。もし十二人の中で政治的な話し合いになったら、もう取っ組み合いの喧嘩をするぐらい、彼らはもう対極にいる人たちです。主税人マタイは、当時ローマに占領されていましたから、もうローマに降参をしてローマに着いた方がいいよって言うんで、ローマに自分を売り渡した人たち。ところが熱心党員シモンは、とんでもない、このローマこそが目の上の炭鉱部だ。これを追い払って、イスラエルを独立の国にさせようという非常に過激な分子です。イエス様は本当に徹夜をしながら、あえて、なかなか肌の合わない人々をうまい具合に一つの群れの中に、 加えられたのです。教会ってそういうところです。ですから、どうもあの人とは肌が合わないなんていうところで、私たちがこう別にグループを作り始めたら、それこそ主の徹夜の選びをないがしろにするものですね。神様のそこに深い知恵があるのです。私たちへの本当に配慮が、私たちをそれを通して変えようとしてくださる主の配慮があるのです。そのリストの中に、最後の名前、イスカリオテユダ。このイエス、ユダがイエスを裏切ったのである、ユダの名前がそこにあることを見るとき、せっかく徹夜をしてイエス様は十二人を選んだのに、イエス様でも失敗があるんだね。なんなら、イエス様は裏切るユダを選んでしまったのだからと思うかもしれません。いえ。私はイエス様が徹夜をしてまで十二人を選んだ、その多くの時間はこのユダを選ぶところで徹夜が必要だったと思われます。イエス様は深い知恵を持って、わざわざ自分を裏切ることを知っていてユダを選んだのです。そしてその時にイエス様は本当に苦しみをもだえてユダを選んだに違いないです。十字架の直前のゲッセマネの公園で、十字架を目の前にしながらイエス様が本当にもだえ苦しんだあの姿を、実はこの十二人を選ぶ時にも私は見るような思いがするのです。教会というところに、主が呼び寄せられた人々の集まりの中に、このユダが加わる余地というのはいつもあります。教会というところは完全なところではありません。教会にユダがいてはならない。あの人がユダかもしれない。この人がユダかもしれない。あのユダを取り除こうなんてですね。もしそんなことをし始めたら教会だけになります。教会にユダは入り込むんです。悪魔が岩竹に入り込んで毒麦を抜いていく。毒麦が生えるんです。でも毒麦を抜こうと思うと、わからないので私たちには。イエス様は十字架にかけられる前に、この中に今晩私を裏切る者がいます。そう言うと弟子たちは口々に、まさか私ではないでしょうとですね、イエス様に詰め寄りました。今日、主の選んだ召し寄せた人々の中にユダがいますと言うと、私たちもイエス様と弟子たちのように、まさか私ではないでしょうと言いたいでしょう。でも、それは他人事ではないのです。私たち一人一人、日々、ユダになりうる可能性をいつも自分で覚えるんじゃないでしょうか。日々小さな裏切りを主の前に犯しているもの、それは他の誰でもない私じゃないでしょうか。ですから、まさか私ではないでしょうではなくして、主よ、私のうちに本当にユダのような部分をいつも感じます。どうぞ、私が完全にユダになりきらないように、どうぞ私を清め、私を許し、私を作り変えてくださいと祈るべきです。主は私たちに、本当にですね、ユダには私をさせないでくださいという祈りをさせる方なのですね。さあ、そのようにして、ユニーク、エリートではなくして、また、様々な肌合いの者たちが、そしてユダも仲間に加えて、十二弟子が選ばれましたが、この弟子たちが選ばれた目的は何でしょう？ 14 節。そこでイエスは十二弟子を任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを使わして福音を述べさせ、悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。二つの目的がここに大きく出てきます。第一は、選ばれた目的は身近に置くためです。そして第二は、使わすためです。身近に置き、使わすために、十二弟子は、そして私たちは選ぶ。身近に置くっていうことと、使わす、出ていくっていうことは、なんだか対照的なことのように思いますが、いつでもこの二つは一つだっていうことを覚えましょう。その一方だけを強調して一方を軽んじてはならないのです。主の身近にいつもいることと、主の身元から使わされて出ていくっていうことは、いつも一つです。さあ、主の身近に置くっていう、なんと幸いな主の 弟子の選びの目的でしょうか。それは、特に今日三つのこと、主の身近に置くっていうことの意味を考えさせられます。第一は、私たちは主に選ばれて、主に呼ばれて、主の身近に置かれることは、主ご自身とのイエス様との深い交わり、語り合いをするためです。日々の生活の中で、目に見えない、しかしあなたのそばにいてくださるイエス様と、祈りによって語り合い、御言葉によってですね、本当に声をかけていただく。この人の日々の交わり、これは本当に大切な、主があなたを選ばれた目的なんです。あなたが主の前に静まってお祈りするとき、主の前に御言葉を開くとき、実はその瞬間が、その時が、あなたが選ばれた目的であることをぜひ覚えてください。そして主と深い交わりをするとき、私たちは、ああ、主が私と一緒に、あなたと一緒にいてくださるんだなっていうことを深く知るでしょう。その主がそばにおられるっていう確信が出ていくときの力であるのです。このマルコによる福音書の最後のところで、弟子たちが出ていくところがあります。マルコ16章の20節で、そこで彼らは出て行って至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き。彼らは出ていくのです。福音を述べ伝えるのです。その時、主もイエス様も共に働いた。これが出て行った時の彼らの力になったのです。私たちが日々の生活の中で主と深い交わりを、主の身近なところでその交わりをしていなかったら、出て行っても失敗するでしょう。心カサカサのまんま、主の輝きをですね、輝かせることはできないでしょう。第二番目に主の身近に置かれるっていうことは、主のそば近くで訓練され、主によって本当にですね、教えられていく、その目的のためです。職人の世界とか、芸の世界でも、親方のうちに、元に弟子入りしますと、体で覚えさせられるわけです。芸っていうのは、頭で覚えるんじゃない、体で覚えるわけです。いろんな技術もですね、身を見真似で、体で覚え込まされていくわけです。そしてそれが本物の技術になり、芸になっていくわけです。信仰っていうのも、ただ頭の中で聞くだけで、学ぶだけで身につくものではありません。本当に主のそば近くで、様々に主によって訓練され、教えられ、叱られながら、時間をかけて、信仰がしっかり身についていくものなのですね。主にぴったり寄り添って、主によって訓練されることを私喜びましょう。そして第三番目に、主の身近に置かれるその意味は、目的は目撃者とされるためです。主の弟子っていうのは、主の証人、証人。証人っていうのは、ただこんな噂を聞きましたとか、こんなことを本で読みましたっていうんで証人になれません。例えば何かの事件とか交通事故のですね、目撃者。その人だけが初めて証人になれるわけです。噂で聞いたんですけど、この人が犯人かもしれませんよなんて言っても、そんなのはですね、全然証人にならないわけです。クリスチャンも主の証人証人です。コリント人への第二の手紙の4章の5節に、私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えますとあります。自分自身を述べ伝えるんじゃないんです。自分がどんなに立派であるとか、私がどんなことをしたとか、それを述べ伝えるのはクリスチャンの証人のすることではありません。キリストの素晴らしさ、イエス・キリストを述べ伝える。それも、聞くところによればイエス様という方は本当に愛に満ちた方だそうです。とか、イエス様のところに行くとどんな悩み事でもイエス様が解決してくださるそうです。イエス様を信じれば罪許してもらえるそうです。これは証人ではないのです。証ではないのです。そうですじゃなくして。本当にですね。主はこの私を、こんな私を愛してくださいました。こんな私ですけど、主は私を本当に目をかけて私を尊いものと見てくださいました。こんな自分でも自分が嫌になるようなものですけど、イエス様の前に本当にひざまずいて自分の罪をお詫びして、 イエス・キリストの十字架を本当に見上げたとき、一切の罪を許してくださって、私の罪は清められて、神の子供にしてくださいました。私の不安だった心は、イエス様を見上げたときに本当に平安をいただきました。イエス様って本当に私にとってなんと素晴らしいお方なんでしょうかと、それが証なんですね。噂じゃなくして、聞いた話じゃなくして、あなたが経験したこと。ですから、イエス様はあなたにそのような体験を、経験をさせたい。そして証人としてあなたを用いたいので、あなたを身近に置いたのです。招かれたのです。主の身近に置くためにあなたを選び、呼び寄せてくださった。主と深い交わりをするため、本当にですね、主によって訓練されるため、主の証人になるため。ですから、なおなお、この主の素晴らしさを味わいたいと思います。そのように主の身近に置かれたものが初めて使わされていくものになるのです。身近に置き、また彼らを使わして、主の近くにいる人だけが、主を本当に他の人々に表すことのできる、使わされた人となっていくのです。今日も、この主にしっかり心を向けて、主の身近にいることを本当に楽しんで、主はなんだか天の高いところにいる方ではなくして、今日もあなたのそばにいらっしゃるっていう方、ことを本当に体験しながら、あなた自身の問題を主に全部申し上げて、本当に主がそれを担って私に平安をくださったという証を持って、今日、出て行き、その一週間も歩んでいきたいと思うのです。礼拝の最後に、祝祷っていうのがあります。祝祷っていうのは、主の身近に集まってきた一人一人が、本当に主があなたと一緒にいますよ。ですから、さあ、あなたを使わしますっていう派遣の祈りでもあるのです。イエス・キリストの恵みがあなたと一緒にあります。父なる神様の愛があなたと一緒にあります。聖霊の深い交わりがあなたと一緒にあります。この三位一体の神があなたと一緒にいますので、どうぞあなたはこの三位一体の神様と共にあって、自分の家庭に帰りなさい。自分の職場に行きなさい。自分の地域社会に出て行きなさい。私はあなたを使わします。そして私があなたと共にいます。今日、礼拝が終わって出て行くとき、私は主の身近におり、そこから使わされていくものだということを覚えて歩んでいきましょう。お祈りします。愛する天の父様、自分でも自分が嫌になるような、そんなものを、あなたはあえて、あなたは私の望むものだと、私の心にかなう喜びのものだと、私たちを呼び寄せてくださって、どうして私たちが選ばれたのか、それは本当に謎ですが、ただ、一方的にあなたのご愛のゆえに、あなたは私たちに声をかけてくださり、招いてくださり、また、不思議に、私たちはそのあなたの招きに、はい、あなたのそばに行きますと、身元に来ることができた。そのことのように心からありがとうございます。主の身元に呼び寄せられるっていうことの幸いを、私たちはその、何分の一や百分の一も知らないかもしれませんが、どうぞ、主がそばにいてくださる、いや、主のそばに置かれている自分の、その幸いを今週、心いっぱい味わうことができるように、どうぞ日々、あなたの名を呼び、あなたの御声を聞いて、深いあなたとの交わりの中を歩かせてください。何をするにも、どうぞまず膝を折って、主の前に静まることができるように、導いてください。ただ頭だけのあなたの信仰と、頭だけの知識で立ち上がることなく、本当に主がおられるっていう信仰と確信を持って、あなたの臨在感を持って出ていくことができるように、お一人お一人を静まらせてください。そしてどうぞ、主の素晴らしい輝きをお一人お一人の心と、 また表情と、その言葉と、そのなす一切の技に、どうぞ表させてくださるように。私たちがどんなに逆立ちをして頑張っても、私たちが醸し出す香りは嫌な臭い、自己主義に満ちた、本当に醜いものでしかありません。そんな私たちをどうぞ変えて、キリストの香りを放つことのできるものに、どうぞ私たちを取り扱ってください。お一人お一人、礼拝の後に、それぞれの家庭に、職場に、地域に、学校に使わされていきますが、どうぞ使わされていくところどころで、私は使わされたもの、選ばれたもの、その自覚をいつも持ちながら、主の名を呼び、そのところで主の身近に、本当に自分を置いて、あなたを仰ぎ見ることができるように、特別に、今週は映画伝道会が行われます。あなたを知らない多くの方々に、キリストの素晴らしい愛を持ち運ぶものとして、使わせてください。そしてあの人、この人に、この素晴らしい福音に触れる機会を紹介し、証しし、招くことができるように、あなたは私たち以外に、周りにいる人たちを招く方法を知りませんので、持っていませんので、今日、あなたの思いで私たち自分をあなたに捧げます。どうぞ私たちを用いてください。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。